Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の沢木耕太郎さん。著書あなたがいる場所を踏まえつつ、自身初の短編小説集に込めた思い、そして今を生きる若き者たちへの思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
沢木耕太郎、作家。1947年東京生まれ。79年テロルの決算で大谷総一ノンフィクション賞を受賞。破れざる者たち、一瞬の夏、深夜特急、血の味、塔などフィクション・ノンフィクションの枠組みを超えて時代の姿を映し出す作品を多数刊行。写真集に天涯、役所にキャパその青春、キャパその戦い、キャパその死。作品修正に沢木耕太郎ノンフィクション全9巻がある。最新巻は新潮社巻、初の短編小説集あなたがいる場所。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の沢木耕太郎さんです。よろしくお願いいたします。
よろしく。
新潮社から著書あなたがいる場所出版となっています。こちらは沢木さん初の短編小説集ということで、様々な世代の男女が織りなす9つの物語が収められています。沢木さんにはほぼ4年前にこの番組にご出演いただいた際に、実はその時にこれから小説を書きたいなと、短編をというふうにおっしゃっていて、それが実現してさらに単行本にまとめられたということなんですが、これご記憶は。
だからさ、それ今聞いて、そんなこと俺言ったんだなと思ってさ、
おっしゃってましたね。本当に。
だけど、それを聞いてね、僕あんまりこう、有言実行のタイプじゃないけど、これに関しては有言実行だったね。
改めてその、まあ、ノンフィクションではなくて、今回まあ、フィクションの小説を書くに至った経緯と、その実現に至る経緯というのを改めて教えていただけますか。
二つぐらいあるんだけどね。一つの直接的な契機っていうのは、ちょうどその頃短編小説のアンソロジーを編んでくれっていう出版社からの依頼があって、ほうほうほう、古今の短編小説を読んだんですね。芥川龍之介とか、はい、志賀直哉とかっていう人から現在の村上春樹さんまで短編をいっぱい読んで、うん、で それでまあ10編か15編ぐらいのアンソロジーを一冊編むって、それをやっていくプロセスの中で、俺も書いてみたいなと思ったことが一つあると思う、
はい、
それがまあ、直接的な契機ね、うんうん、でもうちょっとこう深いところでいくと、
はい、
こういろいろなこう現実の中で、まあ、出来事とか人とかに遭遇していきますよね、うん、生きていく上で、はい、そうするとすごく興味深いことっていうのはどっかでノンフィクションとして取材をして知りたいと思うようなことにも遭遇するんだけど、
はい、
気にはなるけれども、その取材っていう行為を必要としないまま、あるいはできないまま、
うん、
心の中にこう溜まっていくものっていうのがあるわけですよ、
うんうんうんうん、
でそれはどうともしようがないまま心の中にこう小さなこう核のようなものがこう、うん、溜まっていくわけですね。それが時間を経ていくと、うん、なんか少しずつこう何かをまとい始めて、
うん、
まあ比喩的に言えばそのアコヤガイがさ、うん、核を注入していくと、うん、なんか真珠のようなものを作っていくっていうプロセスがあるとすれば、うん、
はい、
それに近いようなことが自分の内部で起きてくるわけですね。
はあはあはあ、
それを何かこう取り出してあげたいっていうか、
うんうんうん、
っていうのが深いところではあったと思う。で、その2つが多分こう、うん、絡み合って、
うん、
ちょうど あなたと会った4年前に、うん、短編小説書くぞと言ったんじゃないの
古今の、まあ、いろんなものに触発されてというのが一つあり、うん、で、もう一つ、それまでもう蓄積していたものが、うん、十分にあった。で、それをなんか形にしたいという欲求があって、
うん、形にしたいというほど強かったかどうか分かんないんだけど、うん、多分それがこう、処理できないものとして残っていたんだ。それは例えば言葉だったり、うん、想話だったりイメージだったり、うん、情景だったり、うん、本当に単なる光だったりっていうようなことが解決不能なままっていうか文章にならないまま、うん、心の中にこう残って今でもいっぱいあるわけだけど、はい、そのうちの何かいくつかをこう一つ一つこう取り出していったっていうような感じがするね。
あ、じゃあタイミング的にいろんなものがこうガッと合致したっていう感じなわけですね、うんうん、今回その短編小説というか、これは佐々木さんご自身としては短編小説のじゃあ初めて書くというの
は、うん、そうですね、あの作業としては本当にこういくつか書いていくっていうのは初めての作業で、うんうん、しかもまあある程度30枚ぐらいっていうふうに思ったのは、はい、どこかでそのなんていうのかな、学校で教科書を読むじゃない、はい、そうすると昔太宰治だとかさ志賀直哉だとか芥川龍之介だかの短編が教科書に載ってたじゃない。でそれは大体みんな 2,30 枚ぐらいの短い教科書に載るもんだから、まあ
で, すね、はい、
でもそういうものをこう一種の窓口にして、うん、あのみんな僕たちは小説ってこういうものなんだとかっていうふうにして理解していったと思うのね、
はい、
で実際内容はよくわからなかったかもしれない。例えば芥川龍之介の芋が言うなんていう作品があるんだけど、うん、子供が読んだってよくわかんないんじゃないかなと思うの、うん、思うんだけど、
はいはい、
でも何かこう気になるまま読んでったと思う学校で、
うんうんうん、
でそういうようなこう 2,30 枚で読むことは読めるけど意味はちょっとわかんないかもしれないけど読み通せる、
はい、
というある種の分かりやすさを持った短編小説っていうのが、うん、今やっぱりなんか少ないんじゃないかっていうふうにも思ったわけ、
うんうんうん、
あの書かれていないんじゃないか、いっぱいその短編小説が書かれているけれども、はい、ある文学的な世界の窓口になっていくようなそういう短編小説っていうのがあってもいいだろうなと思う、
うんうん、
それを僕が書けたかどうかっていうのはまた別の問題だけど、気持ちとしてはそういう窓口になるような子供たちにとってね、
うんうんうん、
っていうのが書けたらいいなという感じはあったね、うん、
まあ、確かに教科書とかに載ってるいわゆる名作とかも、うん、まあそれね本当にそこを中身までちゃんと理解できるかどうかってのはまた別問題ですけど、少なくとも玄関にはなりますからね。
そうですよね、うん、でただそれは自分でやってみて思ったことなんだけれども、うん、
はい、
ある意味でこう出来事とか、はい、外的ななんていうか起承転結っていうのが割とあった方が子どもたちは理解しやすいわけですよね、
はい、
でだけどそういう起承転結を持った短編小説を書くっていうのは現代ではものすごく難しくて、
うん、
で僕がかろうじてできたことはそんなに派手派手しい外的な事件や出来事は起きないけれど、主人公たちの心の動きの中である起承転結がつくっていう、うん、そういうものをまあかろうじて書けたに過ぎない。だから、子どもたちにとってはちょっと分かりにくいあの難しさがあるかもしれないんだけど、でもその子どもたちが読んでくれたらなというのを窓口にして、
うん、
でも9編書いてみたらだんだんだんだんその子どもから離れてあのおじさんになったり老人になったりっていうのが主人公になっていってだんだんこう子どもには理解しがたい世界に入っていって出ちゃったかもしれないんだけどね。
うんうん、まあでも少なくともそのまあ端緒となるのはそこだったということですね。
うんうん、そうですね。
今回初のとなるまあ作業だったわけじゃないですか、短編小説。うんうん、これ書く上での壁みたいなのなかったですか。
どうでしょうね。僕はなんて言うんだろう、あのこういう方はなんかあの逆に不遜に聞こえるかもしれないけど、あのアーティストっていうんじゃ存在じゃ僕はなくて、どっかでアルチザンってよく言いますね、あの、うん、職人っていう、
うんうんうん、
どっかでやっぱり職人的な感じっていうのが僕にはあって、うんうん、
はい、
目の前の仕事を割と手を抜かないでやっていこうっていうようなタイプの人間だと思うんですね、
うんうん、
で大きな目標とかっていうのはあんまりこう構えない、
はい、
で今一個ここのだからさっき言ったこう自分の内部にある核のようなものに何か膜のようなものができて、
はい、
ちょっとこう僕から見れば光り始めたような真珠の手前ぐらいのものが自分の体の中にできていると思い始めた時、それをこう救い出してっていうか、それを取り出して少し輝きを帯びるもの を作っていくという作業に集中していく。で、それはそんなに難しいことじゃ逆になくて、今おっしゃったその壁のようなものを感じましたかっていう言い方になるとすると、はい、うん、そういう作業はむしろこう僕の性に合っていたっていう感じですかね。そういうある種職人的な、はい、あの作業っていうのは、うん、決して嫌いじゃなくて難しくなかったかっていうと、まあ、ある種の難しさはあったにしろ、うん、まあ僕の性に合って作業であったような気がします。
目の前にあることをコツコツやっていくという意味においては、
ただしそこが、うん、あの小説ってやっぱり不思議なところがあって、はい、自分でコントロールしてこう世界を作っていくんで、作っていきたいと思ってやっていくんだけど、はい、どっかで それがこう微妙に動くことがあるんですね、うんうんうん、変化していく、
はい、
だから例えば僕が想定していたある終わり方の起承転結のケツだったと思ったところが、うんはい、ケツじゃなくて、はい、もう一個動いたケツ、あの起承転結のケツがあるっていうことが、あの書いていく途中で分かるっていうようなことはあるわけです。
じゃあ起承転結ぐらいの
そうだね本当にそうだね。起承転結じゃなくてやっぱり気象点結結かもしれないけど。
なるほど。でもそこでも、じゃあご自身でも、あ、ここでさらに転がっちゃうっていう。
さらに転がっちゃうって感じ。あ、そうなんだ。ここでは終わらないんだ。みたいなことは、やっぱり、それはあの、よく作家がね、小説を書いていく中で、はい、よくまあ長編なんかであの主人公が動き始めると物語が動き始めて自分の言うことを聞かなくなったらばいいものができるっていうふうによく言うんだけど、それはまあそう言うけどさみたいなところあるじゃない。それはでもそこまではいかないにしても、自分でコントロールしきっていたと思っていたその起承転結がやっぱりちょっとはみ出していくっていうかね。でそれによってやっぱり少し良くなっていくっていうのを味わうと面白いじゃんっていう感じですよね。
それはじゃあ今までやってきたノンフィクションなり、まあ、エッセイとかもそうですけど、うんうん、の範疇ではなかった。
逆に言うと僕はノンフィクションは最後の一行から書けるんですよ、うん、最後の一行から書く
決断に、
そう、うん、そっからもう一回書き直していくっていうことはあるけれど、うん、最後の一行っていうのは決定的に重要であるんですね、うん、でもそれがやっぱり逆だったっていうことですね。その最後の一行にはならないことが多かった。
演劇的な方法か機能的な方法かみたいな
こともあるよね。
うんですね、うん、
それともう決定的な問題は、うん、ノンフィクションっていうのはいわばその外部に核があって、
はい、
その外部の核を僕はこう収集して歩く、うん、収集人なわけですよね、
はい、
でそれは僕が改変できないものじゃない。
そうですね。
ですよね、
はい、
で今言ったその、うん、あ終わりはここで終わりじゃなくてもっと終わりがあるんだっていう形で、その僕の内部の核から生まれた、まあ、玉のようなものを変形していくっていうことは許されないわけじゃん、ノンフィクションで。
うん、そうですね。
ですね。
はい。
で、短編小説を書いていく中で言うと、その改変するっていうより、やっぱり自律的にその物語が異なるエンド、結を求めるっていうようなことを味わうっていうことも一つの、まあ、面白さでもあるわけですね。
どんどん動いていく、揺らいでいくっていう
感じ、うん、転がっていくってなっておっしゃったけど、そうだね、転がっていく感じね。
そうなると、でもだからこそその意図して、その作者自身である、うん、その佐々木さんご自身の意図してることがよりダイレクトに反映されちゃうというのは、
もちろんそれはそうでしょうね、うん、っていうか自分のいわば体以上のものを書くことはできないわけで、うん、自分の頭以上のものは書くことはできないわけで、
うん、
ノンフィクションならばもし対象に あるすごいものがあって、うん、そこと対応したときにもちろん書き手以上のものは書けないんだけど、でも間違って向こうの力に、引っ張られて自分の背丈よりも高いものができちゃうってことってあり得ると思う。だけどフィクションに関してはそれはないだろうと思う、
うんうんうん、ということはじゃあかなりこれは沢木耕太郎なわけですね。
そうでしょうね、うん、そういう意味では、うん、ある種のまあ、これはさ、まあ、一作目じゃない、
はい、
一作目で、うん、だからどっかで、修行中っていうところがあってさそうするとその未熟なところも拙いところも含めて、でもそれが今僕の現在の僕であるっていうふうに本当に言えると思う。でそれがなんか面白いな、ちょっともうちょっと上手くなりたいなとか思ったりさ。
うーん、先ほどね、その真珠に例えていただきましたけど、その核となるの、うん、もういろんなものが ご自分の中にあって。ということは、この、それぞれ、まあ、今回、ナインストーリーズになってますけど、うん、それぞれの種というのは、やっぱり、こう、ノンフィクション的なモチーフはそれぞれあってという感じなんですか、ね、
それは例えば、うん、もしかしたらさっきも言ったかもしれないけど、それが言葉であったり、うん、想話であったり、見た情景であったり、はい、例えば、この中に、虹の髪っていう作品があるんですが、はい、その中に出てくる、その女性の髪、バスに乗ってその前に座っている女性の髪にこう光が当たるとちょっとこう虹のようにこう見えるっていうところから始まる作品があるんですが、うん、はい、そうすると例えば僕はその虹は見たですね、例えばその実際にその前の女性の髪の毛、はいはい、柔らかい茶色の髪の毛のところに光が当たって、うん、バスで、その髪の毛にこう薄く虹がかかった、それも続けて2回ぐらいその人を同じ人を見たっていうただそれだけの話、はい、それが核になってそれとは全く関係ない物語になっていくっていうようなことがあるわけですよね、うんうんうんうん、だからそれは逆に言うとノンフィクションやなんかでは書きようがないわけよ。
ですね。
ですよね。
そうですね。そうですね。
でもその虹は心の中にずっと深く溜まっている、うんうん、残っている、
はあはあ、
でそれがだんだん何か外皮をまとっていって、うんうんうん、である時それを取り出そうとする時に本格的な衣装をまとうわけですね、
はあはあ、
ということかな。
まあいろんなだから本当いろんな時いろんな場面いろんなところでっていうのがもう佐々木さんご自身の中でこう、うん、うごめいていたというかね、うん、そう醸成されていて、
そうですね、うん、でただそれは一緒に書いていくプロセスの中で、
はい、
あまりこう自分では意識していなかったんだけど途中のところから、うん、これは本当にこう普通の人が普通の出来事の中である特別な時間とか瞬間を経験していった時に彼らがどういうふうに感じるのかあるいは振る舞うのかっていうものを書いているんだっていうことが、まあ、自分で気がつくわけですね、
はい、
でその上で彼らが、まあ僕の住んでいる町に似たような町に住んでいる人たちばっかりだったなっていうことに途中で気がつくわけですよ。
ほうほうほうほう。
ということで、はい、あ、そうか、それはこのもちろん僕の町じゃなくて、うん、架空のある町、
はい、
東京のごく普通のね、うん、まあ、住宅街の小さな町、
はい、
それはバスが通って例えば渋谷からバスに乗って20分ぐらいの距離 で、
うん、
でのある停留所があってそこを背景とするような町に住んでいるような人じゃないかと、うん、するとそれはこの9つの物語の登場人物たちが作り上げている町は架空ではあるけれども、うん、小さなそういう例えば世田谷区なんとか一丁目みたいなね、うん、そういうような、うん、あの町なんだな、でそういうものとしてこれはあるなっていうのは途中で気がついて意識的に、うん、バスとかバス停とかバス通りとかっていう言葉を散りばめて、うん、その一つの場所をあと僕の頭の中で存在している街で動かしたって感じかな。
はあ、あ、じゃあこのナインストーリーズね、うん、9個の物語入ってますけど、じゃあこれは、
う
ん、一つの街なん
ですね、
かなりこう近しいところ
で、そう、街の住人なのね。
あ、だ
からそれぞれがみんなさ、うん、関係してるとかっていうふうに恋にはやらなかったんだけど、うん、
はいはいはい、
でもちっちゃな神社があったり、うん、スーパーがあったり、
はい、
停留所があったりで、それは僕の知ってる街で、
はい、
でそこにこの辺のマンションに住んでる子とこの辺の2階屋に住んでる、はい、おばあさんととかっていう、はい、そういう感じかな。
どっかですれ違ってるかもしれないし、
バスで乗ってるか同乗してたかもしれない、そういう感じね。ある雑誌にこう断続的にこう書いてったんだけど、
はい、
その雑誌の順番じゃないんですね。掲載した順番じゃなくて、ちょっとこうシャッフルしてあるわけ。
うん、あ、そうですか。はい。
で、それは一番最初にターミナル駅から、その町にまでに、うん、バスで帰るっていう物語を一個入れたかったんですね。
なるほど。
で、そっからその町の物語が始まるっていうふうにしたかったもんで、
うんうん、
一番最初の、時にはその意識がなかったもんだから、
うん、
全然違う物語から連載が始まってたんですね。
はい、
だけど、この本を並べるときに、
うん、
並べ替えるときに、
はい、
まず女子高校生がターミナル駅からバスに乗って自分の町に帰る、
うんうんうんうん、
でそこで終わる 物語から始まるというふうにこう作ってあって。なるほど。 Let's get knowledge
with fun。さて、先ほどのパートでもちらっとおっしゃっていただきましたが、この本では、その読み手として、その、まあ、幼い子、あるいは少年少女たちも想定されているということですが、その、まあ、本の後書きにも書いてありますけども、このあたりの意図、もう一度改めて、教えていただけますかね。
きっと僕たちが、こう、本を読んでたり、その、まあ、文学という、世界にこう、入っていくプロセスって、いっぱいこう、道はあると思うのね。
はい。
で、例えば僕なんかだったら、一番大きな道は多分その貸し本屋っていうのがあって、貸し本屋でもう無作為に借りていた推理小説とか時代小説とかっていうのを読むことによって、多分いわゆる文学の世界に入っていったと思う、
はい、
それはもしかしたらいわゆる大衆文学とかって言って貶められるようなものであったかもしれないけど、そこのルートから、さまざまな、まあ、世界の文学とか日本の、あの文学とかにこう行ったと思うんですね、
はい、
だけどもう一個のルートに、なんだかよく分かんなかったけれども、学校の教科書に載っていた短編小説っていうのがやっぱり大きな意味を持っていたような気がするんですよ、
うんうん、
で例えば志賀直哉の清兵衛とあの瓢箪だとかね、あの小僧の神様だとか、なんだかよく分かんないけど、まあとにかくそれとか、まあ有名な太宰治の走れメロスだとかね、あの芥川龍之介のあの年春だとか、あの雲の糸だとか、いろいろありますよね、
はい、
でそういうようなものは、なるほど小説ってこういうもんなんだっていうふうに子供の頃を理解させてくれた、割と重要なものだったと思う、
はい、
でだけど最近なんかやっぱりそういう小説が少ないような気がするのですね、
うんうん、
あのいろいろ短編小説はいっぱいあるけれども、書かれているけれども、何かこうその子どもたちがその文学の森に分け入っていく時の入り口になるような小説が、うんうん、あの少ないような、まあ、感じがするんですね。でそういうものが、まあ、自分に書けたらいいなっていうのは割とこう思いとしては強くありましたね、
うんうんうん、
でそれが実際に書けたかどうかっていうのはちょっと微妙な問題があって、それはあの、その芥川龍之介とかなんとかが書いていたのはある種こう物語性っていうか動きのあるストーリーを持った、しかもそれで短いものだったんだけど、僕が書けたのはそういう大きな、なんて言うんでしょう、うねりのあるストーリーを書くことができなくて、ただ普通の人が普通の生活を生きていて時折訪れるある特別な瞬間で、その瞬間とその主人公たちの心の内、心の動き、それを描くっていうことしかできなかったものだから、それがその子どもたちに理解できるかどうかっていうのはすごく微妙な感じがまあ、してるんですね。だけどそれは面白いんだけど、これは本になる前に、まあ、雑誌で発表したわけ、
はい、
でそしたらね、いろいろな私立中学校の入試に使われたんですよ。
おほうほうほ
う。3つか4つ使われたかな。
あ、そうですか、はいはい、
っていうことは小学校6年生に読ませるってことですよ。
そうですよ ね、 そうですね、
中学の入試って、
はい、そうですね、
それも一遍丸々30枚のものを、これ1時間で小学6年生で読めるのかなと俺は思ったんだけど、でなんか難しい質問でさ、でも読まなきゃいけないわけね、
うん、
そのってことはその先生たちは読めると判断したわけでしょ。
そうですね、まあ、うん、
もしかしたらその学校は優秀な生徒しか来ないのかもしれないけど、うん、でもとりあえず小学6年生でも読めると、
うん、
で問題を出せると、
はいはい、
先生たちは判断してくれたと思うのね、
うん、
でそれは僕にとってはものすごく励ましになってね、あ、これは僕が望んだ通りにその先生たちが反応してくれてると思うわけ。
なるほどなるほど、そうか、うん、
ということはその多分小学校6年生でも5年生でも読んでもらえるんだろうな、でそのことは僕が望んだことの半分ぐらいのことですね。ただやっていくうちに、
はい、
だんだんその町を構成するのは少年少女だけじゃないから、
はい、そう
だんだん老人なんかも出てきちゃうもんだから、で老人たちの物語とかあって、うん、子供たちが読んだらこういう なんかよくわかんないなってきっと思うと思う、うん、でも、うん、それはまた何年か経って大人になって読み返してくれればわかるかもしれない、
うんうん、
ただ、老人たちが出てきたりお兄さんやお姉さんが出てきても子供たちでも読める、そのリーダブルな意味で読める、
はい、うんうん、読むことは可能と
可能、
は
いはい、と思うの。
おほほほ、
でだから最後まで何か読み通してくれると思う、
う
ん、でもよく分かんなかった、
うん、でまあ、それは
いいと、OK、そう、うん、そういうものとしてこの本があったらいいなと思ってるわけ、うん、そしたらね塾か何かでもこれをその教材として使ってる塾が、うん、そういうのね最近すごく著者にとっていいんですけど、昔はそんなこと全然なかったんだけど、うん、そういう教材に使うとね、うん、謝礼が2000円ぐらい送ってくれるわけよ。だから何に使われてるかっていうのが分かるわけ。
なるほどなるほど。ああ、それはでもありがたいですね。
そう、そういうのがね、うん、ちょくちょくそのこういう入試問題を、はい、になってるんで、それを使わせてくださいっていうのだったり、うん、あるいは教材としてこれを使うので、うん、こういうふうにするのでって言って、うん、了解を求めなきゃいけないっていうふうにこう何年前からなったの。
うん、
でそうするとね、2000円送ってくれるんだけど、すごく嬉しいです。2000円。でね。で、そうすると、あ、こういうふうに問題を作ってるんだっていうことも含めて、
うん、
なんかこう、見えてきて、あ、嬉しいなぁ。
そうか、うん。それはね、こう、インタラクティブな感じで嬉しいですね。うん、
ね、
うん、いろんな意味でね。そうですか。まあでもね、まあ子供たちにも当然読んでほしいという意図がありということなんですが、うん、この社会を生きるその子供たちの姿というのはそもそも沢木さんの目には今どういうふうに映っているんですか？
どうでしょうね。それ大きくこう語ることって割と僕は不得意なので小さいことで言えばっていう話なんだけど、
はい、
面白いことっていうのかな、うん、面白いもの、面白いことっていうのを僕たちは、まあ、自分たちでいろいろなものを発見していったような感じは、
うんうん、
もしかしたら大人たちに方向づけされていた部分もあったのかもしれないけど、
うんうんうん、
でもどこかで自分たちでなんか面白いことというのを発見していくことができたと思うのね、うんうん、だけど今その子どもたち、まあ、見ていて、
うん、
その自分で面白いことを発見することが難しくなっている状況と、うん、発見することの能力がちょっと少なくなってるかもしれない、うん、彼らのね、
うん、
それが状況と彼ら自身の問題とかこう相、
うん、
待って、
はい、
その面白いことを見つけにくくなっている。でそれがやっぱり少年少女だけじゃなくて、
はい、
青年にもね、うん、きっと、まあ、大学生でも大学卒業してからでもいいんだけど、そういう若者たちにも多分そのままストレートに同じこと状況がこう回ってると思うの、
うん、
面白いことを見つけにくくなっているっていうことが、うんうん、割とこう決定的に彼らを不幸にしてると思うのね。で一見なんかいろいろ楽しそうなことがあるような感じに見えてるけれど、
はい、
本当にやっぱり自分でその面白いことを発見できた時の面白さ、喜びっていうのではないような感じもちょっとするよね。
うーん、
子供たちを育てているのならば、はい、まあ僕も育ててきましたけど、うん、
はい、
その子に望むことは頭が良くなったり、いい学校に行ったり、うん、いい就職先に行くっていうことよりも、もし、まあ、僕は常にそう思ってたけど、うん、その子に一つ面白いことが発見してもらえ、だから発見してほしいと思うわけ。だから一つ何か発見できれば、うん、後のことは全部目をつぶると思う。
お、
うん、それで一生生きていけると思うの。
はあはあは
あ、後のことはね、
うん、
まあどうにかしてくれと。だけど、うん、一個自分にとって、うん、面白いことが発見できた人生ならば、
はい、
後のことは何とでもなると思う。でその一個を発見しにくくなってるんだろうな。でもちろん今までだってそんなにそういうことを発見できた人ばっかりじゃないだろうけど、
はい、
でもそれなりに何かこう少しずつみんな発見しながら生きてきたと思うんだけど、うん、それがさらに発見しにくくなってんじゃないかなっていう気がするね。
それはまあ環境的な要因もあり、でそれぞれのまあちょっとアビリティの問題あるかもしれないけど、
うん、両方あると思う。
そう
きっとその能力を育てる方法を僕たちはやっぱり発見できなかったんだろうね、その親たちである僕たちが
指し示すことが、
うん、っていうか、うん、その子たちにその面白いことを発見する能力を大事だっていうふうにこう教えられなかったのかもしれないね。
あ、はあはあ、
だけどやっぱりそれは 教えるものじゃなくて、やっぱり自分たちが発見するものだからね。
まさにね、そこも発見しなきゃいけない
っていうのは。そうだよね。だからそこは本当に何とも言えない、難しいところだよね。
そうですね。だからね、やっぱりこれが面白いよと言って、指し示すことは、まあ簡単ではあるけれども、それは発見ではない。
で、だけどそれによって目覚めるっていうこともあり得るので、
そうですね。
もう様々なことがこう入り組んでて、はい、何が正しいか分かんないよね。だけど、何か自分にとっての好きなこと、面白いことっていうのは、要するに自分が本当に好きだと思うことが、一個発見できるかどうかって、人生を決定的に変えると思う。
まあそこは間違いない。
そう。だから例えば本当に、映画が本当に好きだとか、はい、音楽が好きだとか、本が好きだとか、あるいは電車が好きだとか、何でもいい、なんか一個あれば人生はそれでなんかある程度支えられるところがあるもんね。
そうですね、だからそこをどうやって発見できるように仕向けるかみたいな、
してあげるられるかね。だけどそれは本当に難しいことなんだろう
ですね。
自分家の子供だって お前平気かと思うような時もあるけど、まあなんとかなるでしょう。僕たちが分かることは自分の子供とか、はい、まあ、子供のいらっしゃらない方だったら自分の近親の、ね、姪っ子とか甥っ子とかっていうことになるんでしょうけど、でわずか自分の子供ですら本当に好きなことを一個見つけてくれっていうのはもう親にとっては祈りみたいなもんじゃない。でまあなんとかそういうのが見つかったかな、でもその見つけた挙句例えばそれを仕事にしようなんて思い始めたら、もう無限の困難を背負うわけじゃない。で、そうすると見つけたのはいいけれど、それがもうさらに困難を背負うことになってしまった姿を見たりすると、
それでよかったのか、
それでよかったのか、むしろそういう好きなことなんて見つからない人生の方が良かったんじゃないかとか、ふとこう思ったりもするってことありますよね。でもそれでもまあ自分で言い聞かせて、やっぱり僕は好きなことを自分の中に持った人生を生きてほしいと思ったのだから、それはどんなことになろうと引き受けようって、なんかこう勝手な家族の話になっちゃうけどさ、と思うね。
そこの部分はブラッシュしてはいけないというか、ね、本当にだから自分に面白いことを発見する、もう一つだけ発見する、すればよしというところだけは押さえておけば、
と僕は思ったわけね。だから仮にどんなことがあろうと、そこだけは今おっしゃったようにブラさないと、引き受けるっていうか、というふうに自分の子供に対しては対応しましたね。してますね、今も。
なるほどなるほど、そうか。僕もまあ子を持つ親ですけど、そこをね、本当にできるかなって、自問自答したい感じですね。
そうですね、難しいけどね。
難しいですけどね。
まあ、そこがそういうと、なんだって言ってみんながっかりされるかもしれないけど、僕は子供娘なんだけど、まあいいや、女の子だからっていう、そうだの、そんな愛なのっていうことになっちゃうかもしれないけど、でも、逆に言えば女の子の自由度ってすごく高いよね。だから、うちの娘は関係ないけど、女の子たちの優秀さっていうのは、その自由度と、にもかかわらずいろいろな困難を男よりもいっぱい抱えているものだから、様々考えなきゃならないじゃない。で、そういうことによる能力の高さみたいなものが、やっぱり男の子たちをこう凌駕してるよね。
女の子は。
出版社なんかさ、試験に来て、成績順で取っていくと、男は一人も入れないわけよ。でしょうがなくてさ、下駄を履かせて男を一人ぐらい取るっていうぐらいですよ、出版社は。
なるほど。
でも、ね、幻想があってさ、僕らにも、いや、男は今ダメでも、10年か20年経てば、やっぱりなんかすごくなるんじゃないかって思って、はい、みんな出版社は男の子取ってるんだけど、ところが10年経ってもダメらしいんだよ。Let's get knowledge with fun.
ガマダ健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の沢木幸太郎さんです。新潮社からあなたがいる場所が出版となっています。まあ、ね、先ほど来子供の話とかもいろいろ出てますが、沢木さんご自身は、小さい頃、まあ、小学校とか中学校、高校時代、どんな、少年あるいは青年だったというふうに、
一つ与えられた条件として、僕は小さい時から背が高かったんですね。
はい。
で、いつでも、クラスで一番後ろに並ぶと、
はい、
でずっとそれは高校生卒業するまでずっととにかく一番後ろだった、
はい、
で、まあ、ということはある程度、まあ、体力もあったということもあるんでしょうけど、まあ大体その、 俗に言う、まあ、楽器大将で、常に学校で、そのクラスで、まあ、中心になっていただろうと思うんです。で、勉強もそんなにできなくはなかっただろうから、まあ、そこに、ただ、その朝礼やなんかで一番並ぶじゃないですか。そう、一番後ろなわけですよ。で、一番後ろっていうのは、ちょっと自由度が、ずっと並んでると、こう、1メートルだか50センチだか、こう、みんな間隔で並ぶじゃない。だけど、一番後ろなものだから、ちょっとさらに後ろに行ったり、横向いたり、ちょっと歩いたり、自由があるわけね。
なるほど、
ちょっと距離を離して、みんなを見てたような気がするわけ。で、多分だからそのガキ大将のようにして真ん中にいることと、列の一番後ろからさらに離れて、そのみんなを見てるっていう2つのことがあったと思うんです。で、そのことが、もしかしたらその僕の少年時代とかっていうのをかなり決定づけたことで、どういうふうに決定づけたかよく分かんないんだけど、真ん中にいて何か無我夢中で何かやっていくっていうだけじゃなくて、そこから離れてそれを見ている、
感じてこう見てる、
で、場合によっては僕自身も見てるみたいなね、っていうことを子供の頃から割とこう二つやってたような気がする。
ああ、それは意図せずになんかトレーニングしてたような部分が、
そう、だからその列から離れるっていうことの自由さみたいなものね、を割と子供の時からこう味わってたと思う。で、だからきっとその後にあのフリーランスになっていくっていう演言なんかを考えていくと、あの時こう列から離れて自由にこう 2,3 歩自由に歩けるっていう自由さ、常にその朝礼の時にちゃんとこう前向いて前と後ろの距離を取って並んでなきゃなんないっていうことがあらゆる局面でなかったわけです。学校の席でも一番後ろになって、一番後ろでなんかこういて、みんなを見てた、
見えるんです
よ、そうっていう感じね。そのことが僕のその少年時代から高校生、大学生になってもそういうところはなんか変わらなかったような気がする。
で、それが沢木耕太郎になっていくという
ような気がする。それと もう一つめちゃめちゃくだらない話なんだけど、授業があるじゃない、先生ってさ、教師ってこう黒板なんかに書いて説明するじゃない、小学校でも小学校、そうするとこれはこうでこうで、でイコール30になるだろう、って言って生徒のとこ見てだろうっていうような感じで確認を取る、こう理解できてるかどうか、その時ね、小学校の時から中学校高校も必ず先生は僕のとこ見て僕が分かってるかどうかを確認してるような気がしたわけで、っていうのはなぜかというと、僕は本当に家で勉強したことがないんだけど、だから宿題なんかしょっちゅう忘れたんだけど、授業は集中して聞いてたみたいなのね、こう一番後ろでずっと聞いてるから、先生の説明が悪いと僕がんという顔をすると、教師はあ、これは俺の説明が悪いんだと思ったと思って、もう一回説明し直すっていうぐらい集中して聞いてたような気がする。だから試験なんか、試験勉強なんかしなくても大体理解できないことがなかったような気がするのよ。
授業にちゃんと集中してたら、
で、僕はあの学校ほとんど休まなかったから、ある時ね、一日だけ休んだんですね、風邪かなんかで、そしたらその時に日本史の歴史で聖徳太子が中国の皇帝に送ったっていう手紙の一節っていうのがを授業でやって、それを次の時間にあの先生がもう教えたつもりで、それについてサラサラっとこう言った時に、僕は初めて聞いたものだから、あれっていう顔をしたらしいのね。で、先生がなぜあの僕はそういう顔をしたかって言って、そういえば休んでたんだっていうことを思って、それでもう一回説明してくれたっていうことが、説明してくれたっていうことが僕にも分かったわけ、他の人は誰も分かんなかったと思うけど、っていうくらい、僕はだからもう本当に何を言ってるのかと思うかもしれないけど、高校3年生までで授業を聞いて分からなかったことはそれ1回しかなかったと思うの、多分、ね、あので、それはですね、後に僕はノンフィクションのライターになって、何の修行も何の訓練も受けずに、22の時に いきなり書き始めて書けたわけですよ、
うんうん、
ね、うん、で何の訓練もしなかったけど、うん、実は学校の授業で何十何年にわたってインタビューって基本的には聞いて理解することじゃない、
はいはいはい、
ですよね、
はい、
質問しないだけで僕は授業中集中して聞く訓練をしたんだと思う。でそれはどんなところに行っても、
うん、
後にね22過ぎてインタビューしに行ってももちろん理解できないことはわからないから聞くけれども、
はい、
その聞いて理解して頭の中でまとめるっていうことを、
はい
はい、こんな幼い頃から訓練してたから他で訓練する必要なかったんじゃないかっていうふうに思う。
はそうなんです
ね。という子供だったんだね。
そうか、でも授業は大いなるそれは修行時代だったっていうことになるんですよね。
後になって気がつくんだけど。
よく聞く。
うん、ただ聞いてるだけ。
そこもすごく連続して今につながって
そうなんですよ。本当に後になってみりゃ本当に人生無駄なことはないっていうやつか。
でもその授業中のことがその修行になったっていうのはいつ頃に気づいたんですか？
ね、それも40ぐらいになってから気がついたかな。全然気がつかなかった。
じゃあもうずっとノンフィクションもいっぱい書いて、
うん、あと。
で、ふと、なんで俺できてる、来てんのかなと思ったら。
だって、そのことは簡単なことだと思ってたけど、そんなに簡単なことで、要するに、何にもレッスンを受けずに、
もちろんですよ。
いきなり取材をして、書くっていうの。で、書くっていうことがね、なぜできたか。
はいはい。
くだらない話いい？
いやもう全然聞
きめちゃめちゃくだらないんだけどね。いやいや、はい、あのね、それはね、大学生の時にね、レッスンしていたってことにある時また気がつくんですよ。
大学の時にレッスンしていた。
ああ、うん、何をしてたかっていうのバイトしてたんだけど、
はい、
あのさ、ライオンズクラブってあるじゃない。
はい、
ライオンズクラブっていうのは土曜日だかなんかお昼にね、うん、会合を持つの。で、その地域のライオンズクラブの人となんかそこに遠方から来たような人たちが特別参加して、
はい、
昼食を食べながらある会合を持つっていうのがライオンズクラブなの。
ほうほう。
でそこにゲストが来て、
はい、うん、
テーブルスピタクワっていうのを30分ぐらいやるわけ、
うん、
みんなでご飯を食べた後その、ゲストが30分ぐらいテーブルスピーチをするんだけど、で僕が住んでいたところのライオンズクラブのジムの人が毎週その会報を出すわけ。そうするとその最初はその会の最初に、こういう方がお見えになりました。で連絡事項はこんなものです。でご飯を食べた。じゃあ宅話テーブルスピーチをお聞きしましょう、
うんうんうん、
っていう30分ぐらいそのテープ入って、うん、僕のところに送られてきて、はい、これ起こしてくれっていうバイトをやってくれないかって
言われて、テープ起こしを、
テープ起こしを、
はいはい、
でその時に1回1000円ぐらいで今考えるとめちゃめちゃ安かったんだけどでも僕にとっては1000円が大事だったんで、
はい、
あ、いいですって言ってやらせてもらったの、
うん、
会員がね、
はい、
あの外国に行ってきた土産話みたいな、うん、まあ、うん、ノーマルにあるわけね、
はい、
で時々経済評論家が経済のこれからの成り行きみたいな、はい、
うん、
途中でさ、知ってらっしゃるかな、江戸屋猫八って、
はい、あのモノマネの、はい、
江戸屋猫八のモノマネっていう30分があったわけよそれをどうまとめろというのだお前っていう感じでしょそして動物の真似をするわけよ。でもね、それをね、うん、工夫して、うん、それとかまた落語家なんか来ちゃうわけよ。で落語家が枕をやって
はい、はい、
ちょっと15分ぐらいのねお話するわけ、
はい、
それを原稿用紙ね、うん、2枚っていう制約があるわけ。それをまとめる。でそれをね、毎週毎週ね、
うん、
あの工夫して、
は
あ、あの、はあ、外国の土産話から江戸屋八のモノマネまで、工夫に工夫をする。で、それなりにちゃんと3年間ぐらいやったのかな。
はあはあ、
で、それは今考えれば、うん、インタビューしたものをテープ起こしするのは僕たちの基本じゃないですか。それをね、お金もらってレッスンしてたんだなって、はあ、それもね、うん、40ぐらいになって気がついた
そうですか。いやでもね、ことほどさよりこう目の前にあることをちゃんとやっとくもんですね、それね。
そう、
ね、本当です
ね。
あのちょっとこのあなたがいる場所にちょっと戻りたいですけど、うん、あの多くの作品にですね、この、まあ、さっきもちょっと話してましたバスが登場します、うん、まあ、これが一つの街ということで、うん、まあ、バスも重要なファクターになってると思うんですが、
うん、
その沢木さんにとってのバスというものもちょっとこう 特殊な位置を占めているのかなっていう感じがするんです
よ。それは、もちろんある意味ではね、その例えば何年か前に中国に行った時に、その中国の香港からカシュガルまで端から端まで乗り合いバスで行って、中国人にそんなバスで中国端から端まで行かれるのって中国人に驚かれたくらい、あのバスは嫌いじゃないんだけど、
深夜特急もね、
そうですね、あれも昔ね、そうでしたけど、だけどここのバスというのはちょっと意味が違っていて、やっぱりあるそのターミナルの駅みたいなところから、あの彼らの住んでいる町、僕の住んでいる町、そこをつなぐものとして、鉄道は町ダイレクトには行かないじゃないですか、
はい、
駅からまたさらに、だけどバスっていうのは、 ある中心から、まあ、あるいは中心の端からそのダイレクトに結ばれていって、でそこの停留所を降りると、その前にその町が広がっていく。でだからその中心とその彼らの町、僕らの町をつなぐものとしての役割しか基本的にはバスはないんです。でもその中でさまざまなものを乗り手が発見するっていうこともあるでしょうし、現実にその物語にも2つぐらいあるんですけども、でも、基本的には、中心と彼らの町をつなぐものとしての役割しか基本的にはないと言っていいと思います。
いろんなでも意味合いがちょっとメタファーになってるんじゃないかなっていうふうな捉え方もできると思うんですけど、
それは結果的に、何かを読んで見出してもらえればいいっていう感じに、やっぱり、ちょっとそういう言い方になってしまうんだけど、僕としてはやっぱりその、僕ももちろんバスを使うわけだけれども、そのバスは、そういう中心から、自分の街に帰るときに使うもので、そのつなぐ間にいろんな人たちが乗ったり降りたりする、もちろんでその中にいろんなことが起きる、でそれはそれなりにさまざまな豊かなものがあるけれども、まあそこはこの物語の全体にとってどういう意味があるかっていうのを、もし誰かが発見してくれたら、おそうだったんだってそう言いたい感じかな。
あ、なるほどなるほど。じゃあ沢木さんご自身としては、まあそれを、中心からパーソナルのところに行くものとして、
そう、
描いているという、そうですね、いうことだけですね、はい、Let's get knowledge with fun。 やっぱり沢木さんというと、旅というのもね、一つ大きなキーワードになると思うんですけど、最近だと旅というのはどうですか？
最近はね、つい、2、3ヶ月前、はい、3、4ヶ月前かな、にしたのはそのヨーロッパに行ったんですけど、
はい、
それはカメラマンのロバート・キャパーの、が撮った写真の後を訪ねて、
はい、
彼と同じアングルで写真を撮るっていう、そのだから場所を探すっていうことなんだけどさ、キャパが撮った写真はどこで撮ったのかっていうのをまず探す、
はいはい、
でその探して、同じような角度で写真を撮ってみる、まあ遊びみたいなもんだけど、それをねやるためにこの後ヨーロッパに行って、
はい、
フランス、ドイツ、スペイン、イギリスを回ってきて、
はい、
で、見つかるものかなと思って行ったんだけど、これがね劇的に見つかっていくのね。
劇的に見つかる。
そう、それがやっぱり面白いんですよ、そのスペインで、彼はスペイン戦争を取材するわけですね、
はい、
で最後にそのボランティア、国際義勇軍、国際義勇軍っていうのは命を張ったボランティアなわけだから、国際義勇軍のことをボランティアっていうわけですけど、だから彼らは命を張ったボランティアなわけね、は
い、文字通りのボランティアなん
です
か、
はい、でその国際義勇軍がこう解散せざるを得なくなる、
はい、
それはもうソ連の圧力で解散しなきゃならなく、でその解散式っていうのをキャパが取るんだけど、
はい、
その場所がわからない、でスペインで聞いてもよくわかんない、でだけどそのこの田舎のこの辺じゃないかっていうところまでは分かって、そしてもう本当に駅員もいないスペインの駅に降りて、
はい、
そしてもう何もないくってどうしようもない時に、その一軒のコーヒーショップがあって、そこのお姉さんにちょっと この山の上の方に行きたいんだけどって言ったら、知り合い の運転手を呼んでくれて、で彼が乗っけてくれて、その山の方を行ってこうそれらしいところを探すんだけど見つかんないわけね、
はい、
で、その運転手が何をやってんだ、何が、どこに行きたいんだって、でも説明できない、あの、スペイン語でね。で、この写真、ここに行きたいんだって言った。まあ、そんなこと早く先に言えよって言って車をまたスーッと行ってピタッと止めたらそこだったのでね、おーとかさ、そういうことの連続でさ、面白かったよ。
それはかなり劇的に見つかりますね。
もうすごいな。
でもそれこそ、でもその映画撮られたのはもう何十年前の話じゃないですか。
70年前
ですよね。
だけど山の重要なのは、山の稜線が変化しないわけよ。だから山が映ってると見つかりやすいわけ、
建物とかだとちょっときついけど、
いろいろなことあるけど、でもそれでもね、ヨーロッパはね、建物残ってんのよ。それで、あの、また全然別のところのスペインのね、バルセロナのあるシーンを探しに行ったときに、バルセロナの人に聞いても全然分かんない分かんない分かんないっていうんで、しょうがなくて、その通りをこう端から端まで、それこそ青山通りを端から端までずっと歩いていくと、これかな、でもちょっと違うかなと思ってみると、そこの建物の真ん中にある紋章が、そこに同じ紋章があってさおお、ここだったんだとかっていうことがあったりするの。
へえ、そうか、
面白かったよ。
面白いですね。
それはさ、例えばそれは今、あの、それを書くっていうね、そうすると、それは今その短編小説の話と絡めて言うとね、それはまさにノンフィクションなわけですね、それはこう、その劇的な面白さっていうのは、キャパっていう固有名詞、バルセロナっていう固有名詞、そしてある建物で、それを発見していく僕っていう、あの、固有名詞名詞が絡み合っていくことによって生まれるあるドラマ性ですよね。で、それはやっぱりノンフィクションないしエッセイでこう書いていくことができる、だけどさっき言ったような、例えば女性の髪にかかる虹、その美しさっていうのは、それはやっぱりエッセイやノンフィクションでは書ききれない。で、それがやっぱりこう小説を書こう、あるいは小説でそれを書こうっていう思いにつながっていくんだと思う。
それは確かに固有名詞ではないですもんね。
そうですね。
そこはね。それは全てこの世の中固有名詞もあるし、そうでないものもあるしっていうこと。
そうですよね。だからそこの今、キャパがね、あの、バルセロナがねっていう言い方で面白がっていく面白がり方っていうのは、確かに僕の大好きなこう面白がり方なんだけど、でもそれだけではないものっていうのがやっぱり人間で残っていくんだろうね。で、その残っていくものをこう抽出したりして、なんか小さなこう箱に入れて提出したっていう、そういう感じかな。
あの、さっきの旅の話でちょっと絡めて言うと、ここのところですね、日本の若い世代が旅とか、あるいは海外に出るのはあんまり積極的にないっていうような話を聞くんですけど、そういったことについての沢木さんのお考えってのはどうですか。
まあ、正直に言えば、お前ら勝手にしろっていうだけの話なんだけど、僕がああとかこうとかって言われても、昔僕が若い頃、変な年寄りがああとかこうとか言ったって知ったこっちゃねえと思って聞かなかったからそいつらに向かって言うのは嫌だっていう感じもあるんだけど、でもね、こういうことあると思うんだ。面白いことっていうことに戻ってくるんだけど、もし僕が、それこそ小学生のね、先生で、その子供たちに何かを教えるっていうような機会、あれ話すっていう機会があったとしたら、何を話したいか、それはね、世界は面白いんだよっていうことと、人間は面白いんだよっていうことを、きっとそれだけを、話すと思うの。
世界は面白い、人間は面白い、ということのみ、
それをどういうふうに面白がらせるかっていうのには、それこそ工夫が必要でしょうね、自分の体験なのかもしれない、あるいは何か聞いたことかもしれないし、見たことかもしれないし、教えられたことかもしれない、でもとりあえず世界は面白い、人間は面白いっていう、その2つのことを、教えようとすると思う。で、そのことを、その今の若い人たちに誰かがちゃんと教えておいてくれたら、世界に関わっていこうとしたろうし、人間に関わっていこうとしただろうから、 そこには当然旅っていうものが出てきたと思う、
うん、
もしその旅をするっていうことが希薄になったり少なくなっているとすると、それはやっぱり世界は面白いんだ、人間って面白いんだっていうことをやっぱり十分に伝えきれなかったんじゃないかっていう気がする。まあ僕の身の回り の若い子たちもそういう傾向がとってもあるっていうことはよくわかるのね、
うんうん、
ある意味では小さな世界にこう自足する、でそれはそれで、はい、とても重要なことなんだけど、でも外部に向かって心を開かない、開いていかないっていうのは、まあ、もったいないじゃんっていう感じはあるのね。だけどそれはその僕が学生の頃スペイン語の教師がいて、そいつは本当におかしなやつで、スペイン語の授業って10分ぐらいしかやらなくて、あとは長々と自分の留学時代の話、スペインとかで留学していた時代の話をしてくれたんだけど、
はい、
僕はその話が大好きだったのね、
うん、
もう面白かったわけ、
うんうん、
だからスペイン語の授業なんかどうだってよかったわけね。でもそいつはね、いや上智大学のスペイン語学科よりこれは俺のが進んでるっていつも言って、10分でお前それ勝てるかっていつも思ったんだけど、でもすごいやつでね、
うん、
その15、6世紀の宣教師の文書を研究してる人だったもんだから、うん、1年生で最初の試験がさ、ルイス・フロイスの手紙なんていうのがさ、
うん、
習ってまだ1、2、3って習ってるやつの試験がさ、ルイス・フロイスの手紙が出てきてさ、それでどうすんのよって辞書何でもいいからこれ訳せとかって、でもそういう、
うん、
人が2年間にわたって毎日話してくれてた、ゴア、町のね、マカオの話、
うん、
ゴアの話、
はい、
マラッカの話、
うん、
マドリードの話、リスボンの話、ローマの話、それはやっぱり強く俺の記憶に残ってたと思う、
うん、
でその後に深夜特急の旅をするときに、
はい、
彼の話はものすごく重要な意味を持ったって後で思うんだけどさ、
あ、もう後で思う、
うん、その時は分かんなかったけど、
はいはい、
でそれは彼が語ってたのは、うん、世界は面白いって話だと思うの。
ダイレクトに世界面白いっていうことを直接言われてなくても、
う
ん、後々からじわじわ聞いてくるわけですね。
そう、
うん、
あんなにだって熱中して喋れることって相当すごいじゃないかっていう話だよね。
そうですよね、
うん、できっとだからそういう子供たちにそういう話す機会みたいなものがあるとしたら、
うん、
きっとその松田喜一っていう先生で割とこう有名なね方なんだけど、松田さんみたいにもう本当にいやー面白いんだよバカだって博打があってさって子供に話したっていいと思うの。全然だって俺が面白いんだから、俺が面白きゃ絶対相手も面白いんだと、
うんうんうん、
で俺が面白くないこと喋ったって面白くないと思うね。
なるほどなるほど。
そしたら子供にバカだって博打のことを教えたって全然悪くないと思う、
うんうんうん、
だ大数っていう博打があってねって、それはきっと喜んで聞いてくれると思う。それは何かっていうと、うん、世界って面白いんだって話なのよ、うん、多分。
そこなんですね。だからね、世界は面白い、人間は面白いっていうことを分からして、分からすっていうのもなんかちょっと上から見せるのあれですけど、
そう
で、
うん、だから要するに僕が面白い、あなたが面白いと思っていることを話していれば相手は面白いんだと思うんじゃないのかな。
うん、
まあ、そこにはある種の技術が必要かもしれないけど、
はい、
でも基本的に僕らが面白いと思っていることを一生懸命話せば、向こうはその少なくとも内容じゃなくて熱は伝わると思う、
うん、面白がってるということは分かる、うん、
その熱が伝われば、
うん、
熱は要するに内容は忘れちゃうけど、
うんうん、
熱は伝わるの。
はあはあはあ、そうか、熱だけ伝わってくればいいわけですね。
多分僕たちが面白いことを経験して、うん、すごく面白かったんだよっていうだけでもう十分だと思うね。
あ、なるほど、そこでもう熱を持ってますからね、
うん、
ほ
う
ほ
う。でもしかしたら僕がそのかつて書いたその深夜特急っていうのも、はい、どこかでそのいやこんなに面白かったんだよっていうことを文章で伝えようとしているものというふうにも取れないことはないですよね。
うーん、そうですね。でも確かに僕も深夜特急の中でその博打の下りが特に一番燃えて読んだ分すっげー面白いとか思ってましたから、やっぱそこは本当に確実に伝わりますよね。
なるほど、
うんうん、今後、まあ、近未来なんですけど、うん、今後短いスパンで例えば 2,3 年ぐらいのスパンで沢木さんが挑戦していきたいことって何かありますか？
そうなんですよ。今やっぱり目の前のことを一個一個っていうのが、うん、まあ僕のスタイルだとすると、
はい、
ノンフィクションの部分で言えばそのキャパについてね、
うん、
キャパの取った フォーリングソルジャー、あの倒れる兵士、まあ、僕があの崩れ落ちる兵士っていうふうに訳しちゃったんだけど、それであのその写真の真贋、あれが本当なのかフェイクなのかっていうことについてもう長年論争が続いてるんだけど、それの決着を多分僕はつけられるんです。
お、うん、つけられる、
つけられるんです、うん、でだからこの半年以内に多分その決着をつけるための文章を書いたり映像を撮ったりっていうことを多分するんじゃないかというのが今一つね、
はい、
でそれともう一つはやっぱりこの短編小説を書いていくっていうことにまだどっかで習熟してない感じがするんだね。でもう少しそれは続けてみたいと。
おーほーほー。
でそれはこの時そのある町っていうある校則を解いて、うん、もうちょっと違うものになると思うんだけど、
まだまだ自分ご自分の中にはそのね真珠になるべきものがいっぱいあるだろうし、
あるような気がするわけ、
うん、それはまたじゃあその形を変えて、
うん、違う、うん、あのスタイルで、うん、違う箱に詰めて、
うんうんうん、
あの提出できたらいいなっていうふうに思ってます。
じゃあここもねぜひ楽しみという感じですね。さっき面白がりみたいな話の中で、うん、本当だから沢木さんご自身がその人生そのものを楽しんでらっしゃるという感じがすごいするんですけど、まあこの本の中にもありますが、そのあえて面白がりみたいなところで自ら飛び込んでっちゃう、
うん、
この本の中ではこうインするみたいなところ、
うん、インするみたいな、ね、
インする、はい、うん、あのちょっとみだらなと書いて、うん、まあインするんですけど、そこの部分をやっぱり失わない秘訣みたいなのってどうなんですか、
う
ん、
どうでしょうね、うん、インするでも本当にインしきったのかなっていう思いは時々することはあるけれど、うん、でもやっぱりその本っていうものについて、うん、その子供の頃にインしたなんて言うんだろう、遺産で今俺食ってるような気がする。
おほうほうほう。
あの時ほど中学生から高校生大学生にかけて、あの時ほどまあもちろん量もいっぱい読んだけれど、うん、そうじゃなくて何か全く無意味に本を読んでいた時代はもうないわけで、
うん、
その時多分インするっていう言葉にふさわしいあの本との対応の仕方をしてたと思うのね。
あ、もう本当にガーッと言ってる、う
ん、と思った、
うん、何ふり構わずみたいな、
うんうん、できっとその時の、
はい、
遺産でそれ以降の何十年かをこういう書くっていう仕事でなんか生きてきたっていうぐらい、
うん、
そのある、まあ、10年足らずでしょうね、
うんうん、
少年時代青年時代のある期間の中での本に向かうある熱度、うん、熱量っていうのがものすごい高いものがあって、それに比べると今は本当に少ないと思う、
うん、
だからもちろんいろいろなことで楽しんでいるようにあの見えるかもしれないし、まあ、実際楽しんでいると思うけど、でもあの時ほどのっていうのはやっぱりあるね。
うーん、そうなんですね、うん、はあ、でもある意味でもそこがあって、ね、今あり本当でも幸せな、
うん、そうかもしれないね。
年っていうね。
そうだ、そうかもしれないね。その何年か本当になんか深く何か本書物活字の世界になんか入り込んで、
うん、
もちろん普通の若者のようにあのいろいろな旅をしたり、うん、あの音楽を聴いたりいろいろなことがあったにしろ、書物に関してやっぱりあれだけあのインしたことはなかったような気がするね。
なるほど、なるほど。でも先ほど来の話からずっと僕は思ってたんですけど、うん、沢木さんってやっぱりこう後からそういうのに気づかれるっていう部分が多いじゃないですか、
うんうんうん、
だからなんかすごいもう一時が万事なんかこうボディーブロー的な感じのまあだからその時はだからこれだからこれみたいなその植物的なあんまり結果を求めて、うん、イコール関
係はなかったね、
うんうん、
イコール関係は全然なかったから、
うん、
だからあの意味があったんだろうと思うんですね、
うん、
あのそのために何かをしているっていうようなことがあったらそれほどの意味はなかったかもしれないね、
うんうん、ある意味ではそこがちょっと秘訣なのかもしれないですね、
うん
うん、
だけどそれがいろいろなことに結びついて、うん、例えば僕の場合ある意味での仕事にこう結びついてくるっていうのはそこをもし幸運っていう言い方すればやっぱり幸運なことだったんだと思う、
うん、
そういうのは直接的に結びつかないことだって当然あるわけじゃない、
まあ、そうですね、そうですね、
ね、それはバラバラになっていたものかもしれないんだけど、うん、それが一つになって今の僕を形作っているというふうにこう僕が認識できるっていうのは、
うん、
それはあの幸運だったと思う。
必ずしもそうでないかもしれないっていうことですもんね。
ですもんね、
うんうん、はい、わかりました。 ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の沢木耕太郎さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ガマダケンがお送りしてきたラジオ版学問のすすめ。今日お送りした曲は Coldplay In My Place、 Elvis Costello Every Day I Write the Book、 The Eagles New Kid in Town、 U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For でした。いやー、沢木耕太郎さん本当に、2度目のご出演でしたが、本当にいつも面白いですね、お話。しかもはつらつとして、世界は面白い、人間は面白いということ、ね、しかもご自身のいろんなことがすぐに結果を求めるのではなくて、じわじわと後から振り返ってみるとこうつながっているのかっていうね、そういった流れも本当に面白いし、いいな、こういう生き方はという感じがしますね。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。次回の学問のすすめは写真家の篠山紀信さんに、著書元気な時代、それは山口百恵です、31日間の現在写真論を踏まえつつお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。